私たちは今情報化社会に生きています。ありとあらゆる情報が氾濫している情報過多の時代です。インフォメーションのオーバーロード、そんな言葉は皆さんお気になったことあるかもしれません。あまりにも多くの情報が私たちの周りにあるんです。私たちが好むと好まざると、そのような情報を私たちに押し寄せてきます。テレビを見ても、新聞を読んでも、雑誌を見ても、ラジオ番組を聞いても、普通に街を歩いているだけでも、街中には電光掲示板が私たちにありとあらゆるニュースを知らせます。インターネットもそうですし、また最近では携帯電話を見ているだけで、そこに最近起こったニュースが表示されていくようになりました。私たちはもしこういったありとあらゆる情報というのをすべて真剣に捉えるとするならば、多分まともに機能することができなくなるのではないかと思うんです。あまりにも多くのことが私たちの周りで起こっていて、いや私たちの周りだけではなくて全世界で起こっているニュースが私たちの目の前に飛び込んでくる、その時代にあって、私たちは好むと好まざると、意図的であれ、意図的でなきにしろ、私たちに必要なものを取り入れ、不必要な情報と判断されるものを切り捨てて生きていく術というのを学んでいます。私たちが有意義に時間を過ごすために、私たちが必要なことに焦点を当てることができるように、私たちが必要なことを忘れることがないように、情報を整理し、私たちの願いに即した情報を手に入れようと、私たちはそのような技術を知らず知らずのうちに身につけているわけです。皆さんも経験ありません？私も幼い時に新聞を読むとき、見るページは決まってました。テレビ欄とスポーツ欄だけでした。他の情報は私には関係なかったんです、その頃。そうやって私たちはいろんなところで情報を得、情報を切り捨て、自分にとって必要であると思うことだけ考えたんです。小さい頃は、どの時間にどのテレビ番組がやってるのかだけ分かれば、あとはどうでもよかったんです。本当は私にとって必要な情報がたくさんその新聞の中にあったかもしれません。でも私にとってそれらは、どうでもいい、関係ない、知らなくても構わない、それに即して生きなくても良い情報だったんです。なぜならば、私が自分で選択して、自分の必要に沿って、それらの情報を処理したから。皆さんが持っている聖書、皆さん重たいと思ったことありません？重たいですよね。日曜日ごとに持ってくるのが大変なんです。この聖書熱いです、非常に。ひょっとすると皆さんの持っている聖書、私の持っているよりももっと熱いかもしれません。いろんな情報がそこに加えられてて、コンコルダンスがあったり、いろんなものがそこにあることによってもっと重くなってるかもしれない。そこにはたくさんの情報が記されています。聖書は66巻の本からできてますね。66巻本があるだけではなくて、その本の中には章があります。聖書の中には1189の章があります。章があるだけじゃなくて、聖書の中には節があります。たくさんの節があります。実に聖書の中には31102の節があります。たくさんの情報がそこには記されています。旧約聖書は30万以上の単語が原文で使われています。正確には306,375。新約聖書では13万8000の単語が 使われています。正確には138,020。そして創世記から黙示録までの中でこの聖書には実に2930以上の人物が登場します。ものすごい情報量だと思いません？人物だけで2930以上いるんです。そこに書かれている真理というのは計り知れない数のものであるかもしれません。私たちはそれを見て何と思うと思います？私たち言うんです。インフォメーションオーバーロード、情報過多だって。私にはこんなに情報を処理しきることができませんって。そして私何をしだすかというと、ここに書かれている情報を自分たちの必要に即して時には捨て、時には都合よく取り入れるんです。皆さん言ったことありません？こんなにたくさんいろんなことが書かれてたら、私にはそんなこと理解することできないに決まってるじゃないですか。あまりにもたくさんありすぎて、私にはよくわかりません。そう考えたことある皆さん、今日皆さんに一つの良い知らせを持ってきたんです。それは何かというと、実は神様がこの聖書を通して私たちに求めておられることというのは、それほど複雑で大変なものじゃないということです。実にシンプルなんです。神様は多分、私たちがどれぐらいの情報を処理することができるのかということをよく分かっておられるんでしょう。それゆえに、神様は確かにたくさんの命令をこの本の中で与えておられるんですが、神様は私たちに、その、凝縮した要約というのを与えてくださっています。いくつかの箇所で私たちはそれを見ることができます。例えば、律法学者がイエス様に尋ねました。律法の中で最も大切な命令は何ですか？イエスも答えてくださいましたね。二つの命令に凝縮されたわけです、それは。神を愛することと、隣人を愛することである。他にもいくつかの箇所を私たちは挙げて、これが神様が求めることですよということができるわけです。それはすべてお互いにつながっていますが、もちろんね、すべての命令を凝縮したらこれになるというわけですから、どこの箇所を見ても同じようなことが書かれているのは当然のことです。でも今日皆さんと一緒に、私たち考えたいのは、モーセが語ったメッセージから、そのことを一緒に見ていきたいと思います。今週私たちは、神様がご自身の民に対して何を求めているのかを皆さんと一緒に考えていきます。考え始めていきます。そのことを通して何よりも願っていることは、私、そしてここにいらっしゃる皆さんが、神様が私たち神の民と神の名で呼ばれる者たちに対して何を具体的に求めておられ、どのようにそれを実践して生きていくことができるのかをしっかりと理解して自分の生活に適応していくことができるようになることです。先ほども言ったように、聖書は熱い本です。たくさんの内容が記されています。けれども、モーセは言うんです。書かれていることを凝縮するならば、次の事柄になるんだ。御言葉、読んでみましょう。申命記の十章、どうぞお開きください。申命記の十章、今日は12節、13節をお読みいたします。そこにはこんな風に記されています。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟等を守ることであると。ここでモーセは私たちに5つの動詞を使って神様が求めておられることが何なのかを具体的に教えてくれています。 ですから今日私たちがし始めることというのは、これらいつのことを注意深く見ていく、そのことになります。でもその前に少し文脈を私たち知る必要があるでしょう。この新明記という本は聖書の中でも非常に重要な本の一つということができます。事実、多分イエス様が一番好んでおられた旧約聖書の本の一つではないかと思います。なぜならばイエス様は多くの箇所で旧約聖書を引用しておられるんですが、その引用の中で最も多いのが新明記からの引用です。事実イエス様は多分この本を暗唱しておられました。悪魔によって荒野で試みられた時にイエス様は新明記の御言葉を持ってその悪魔の誘惑を退けられました。イエス様暗唱しておられたんです。またイエス様だけじゃありません。新約聖書全部27巻の中で実に17巻がこの新明記からの直接的な引用をしています。つまり新約聖書においてもこの新明記というのはそこで教えられている事柄の根幹を担うようなそんな本の一つであるわけです。この新明記、もちろんこれはモーセによって書かれた本であるわけですけれども、モーセの人生の終わり、彼がまさに今この地上での生涯を終えようとしているその時に語られたメッセージがこの新明記に記されています。それはまるでパウロがテモテに向けてまるで遺言かのように記した第二テモテに似ているものです。モーセは残されていくイスラエルの民に対して彼の最後の言葉を告げていくわけです。この新明記、約40年ほど前に出エジプトを果たし、イスラエルの民が40年さまよった挙句、ついにヨルダン川の向こう岸、モアブの平原へと到達したその時に語られた言葉であります。すべての出エジプトを経験した、体験した第一世代のイスラエル人たちは、カデシバルネアで犯した罪のゆえに死に絶えました。残っていたのはモーセとカレブと、そしてヨシュアだけでした。そして今、このヨシュアをリーダーとして、第二世代のイスラエルたちが、神様が約束してくださったその約束の地へと足を進めていこうとしていたわけです。彼らにとって一つ大事なことがありました。それは何か。彼らは、シナイ山で神様がモーセに立法を与えたときに、まだ、子供だったんです。またはまだ生まれていなかったんです。それゆえにモーセは彼らが今まさにこの約束を受け継いで約束の地へと入っていこうとするその時に彼らに神様が求めていることというのは一体何なのかということを具体的に提示していきます。それゆえにこの新明記という書は英語のタイトルもそうですし、また旧約聖書をギリシャ語訳した70人訳の聖書でもこの新明記に付けられているタイトルというのは第二の律法というタイトルなんです。二度目に律法が与えられている、同じ律法ですよ。でもそれが新しい世代の人たちに繰り返されるというような非常にふさわしいタイトルが付けられているわけです。今朝皆さんと一緒に見ていくこのセクション、この箇所というのはモーセが語った二番目のメッセージのちょうど中央部分にあたります。モーセはここで神様の律法に対して心から献身していくこと、その重要性というのを私たちに教えています。イスラエルのために教えています。特にその中で五章から始まっていくわけですが、五章を 見ていくと後でちょっと見ますけれども、そこではモーセは10回の話をしていきます。そしてその後私たちに律法を守ることがいかに大切なのかということを教えていくわけです。そして今私たちが見ているこの箇所に来たときにモーセがすることというのはこのことです。たくさん律法はあるけれども、あなたたちに求められている凝縮したものというのは、その要約というのはこれら5つのことであるというんです。この箇所は 文学的にも非常に優れた文章形態が使われているといいます。ある一人の仲介者はこれほどまでに素晴らしい表現というのはないだろうと言います。その美しさ、その的確さ、そこで語られている教えの深さ、それらを取ってみたときに旧約聖書の中でも最も素晴らしいと言っても過言でないような、そんな箇所である。そこでモーセは私たちに5つの神様が求めることを教えてくれているわけです。確かにこの言葉はイスラエルの民に向けて語られています。モーセの契約の、モーセの律法のもとにあり、アブラハムの契約に属するそのイスラエルの人たちに語られているわけですが、この後私たち見ていきますけれども、その神様がイスラエルに求めていることというのは単に旧約時代のイスラエルの人たちだけに適用するわけではなく、すべての人、私たち今生きているクリスチャンにも適用する神様が求めておられることです。それに私たちはこの神様が何を求めるのかを正しく理解する必要があり、それをしっかりと実践していく術を学んでいかないといけないんです。具体的に神様が何を求めているのかということを私たちが見ていく前に、モーセが語っている質問というのをちょっと見てみたいと思います。多くの時に人々に何かを考えさせるにあたって有効な手段というのは質問をすることです。まさにそれがモーセがここでしていることであります。12節を見た時にこんなふうに言うわけです。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か、何ですか、聞いてるんです。でこの質問の中に私たちは神様の求めておられることを私たちが実践していくにあたって知らなければいけない、少なくとも2つの大切なことを見ることができます。知らなければならない2つの大切なこと、一番目はこれです。モーセ言うんです。今あなたの神主があった。モーセは何を言ってないのか、これ言ってません。今あなた方の父祖の神主があった。つまり私たちが神様が求めることを正しく実践していくためには、私たちは神様との個人的な関係を持っていなければいけないというんです。私たちの他の誰かの神様がこのことを求めているじゃダメなんです。私たちの神がこのことを求めているというその理解を私たちが正しく持ってないといけないんです。バプテスマのヨハネのところにユダヤ人のリーダーたちがやってきました。彼らはバプテスマのヨハネが授けていたバプテスマを受けたいと思ってヨハネのところにやってきたんです。その人たちに対してヨハネはこんな風にマタイの福音書の3章の9節のところで言います。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるんです。聞きましたね。ヨハネはよく分かってたんですよね。ユダヤ人のリーダーたちがバプテスマを受けにやってきたのは、彼らが心から悔い改めて神様との関係を持つがゆえに正しいことを成したいと願ってやってきたのではなく、それ以外の目的でヨハネの元にやってきてたこと。彼らは思ってました。私は救われてるって。彼らは思ってました。私は神様との関係があるって。でもその根源はどこにあったかと言ったら、自分が個人的に神様を知っているんではなくて、私の先祖はアブラハムだからって言ってたんです。私は先民だからって。イエス、皆さん。私たちの両親がクリスチャンだからと言って、私たちがクリスチャンになるわけじゃないんです。私たちが教会の行事に参加しているからといって私たちがクリスチャンになるわけじゃないんです。私たちが毎週礼拝にやってくるからといってそれが私たちをクリスチャンにするわけじゃないんです。私たちがクリスチャンになるのは、私たちが神の民と呼ばれるためには、私たちは神様との個人的な関係を持ってないといけないんです。あなたの モーセは言いました。もし私たちが神様を求めることを正しく実践していこうと願うとするならば、私たちはこの神様を私の神と呼ぶことができないといけないんです。そのような関係をまず持ってないといけない。二番目に、このことを実践していくために必要な鍵というのは何かといえば、それは私たちが交渉することができないことがあるということを知ることです。モーセは言いました。今あなたの神主があなたに求めておられることは何かって。この求めるという言葉。神様が特に主語として使われている場合、ここで言われていることというのは、要求するという意味があります。要求する。絶対的な権限において要求しているんです。つまり、私たちにとって、もし私たちが神を私の神と呼ぶものであると自分で告白するとするならば、私たちはここで神様が求めておられることに対して、すいません、でもこのことに関してはちょっと待っていただけませんかって言えないんです。私たちはよくそんなことを神様の前につぶやくことがあります。神様、ちょっと状況を見てください。今の状況を見ると、こっちの方はなんとかできますけれども、でもこっち側はちょっと難しいので、もうしばらくこの問題が解決するまで待っていただけませんでしょうか。何してます？交渉してるんです、神様と。すいません、神様。今の私の霊的成熟度では、こんなことはとてもできませんので、もう少し成熟してからお尋ねし直してください。言えないんです。神様これを要求してるんです。誰であったとしても、すべての人に対して。あなたは、これをしなければならない。すいません、神様。こっちをこれだけやりましたから、こっち側はちょっと勘弁しておいてください。そのような態度で私たちは神様の要求を理解することはできません。神様がおっしゃるがゆえに、私はやりますと、いうことができるその決心がそこには必要なわけです。ここで問われているこの質問、神様があなたに求めていることは何ですか？このことに対して私たちが正しい答えをすることほど重要なことはありません。もしそれを正しく答えることができて、そしてそれを正しく実践していくことができているとするならば、私たちは神様との関係において良い正しい関係を持っているということが言えるんです。他のありとあらゆる部分で私たちが成功を収めていたとしても、この答えに対して失敗をするならば、この質問に対して間違った答えを出すならば、私たちは神様の前に喜ばれるものとして生きていくことはできないんです。答え知りたくありません？聖書にはたくさんの命令があります。たくさんの律法があります。モーセはそれを5つに凝縮しました。皆さんでもその答えを見る前に自分に問いかけてくださいね。今言えます？この神様は私の神である。そしてそれゆえにこの方が要求することは何であってもやります。じゃあ見てみましょう。神様何を求めているのか。5つと言いました。多分もう皆さんはどの5つなのかお分かりだろうと思います。モーセは12節13節でこのように5つのことを挙げています。1番目、主を恐れる。2番目、歩むことである。3番目は愛することであり、4番目は仕えることであり、そして5番目が守ることです。順番に見ていきましょうね。ちなみに今日は一番最初しか見ることができません。一番目にモーセが挙げていること、それは神様を恐れるということです。 神様が私たちに要求するのは、神を恐れるということなんです。私たちがこの恐れるという単語を見たとき、そこで持っている意味というのを少し考えないといけません。この言葉は本来、震え上がるというような恐怖を表す言葉です。恐れる。ただ、そのことというのが特に神様に関する恐れという文脈の中で使われるときに、それは多くの場合、神様に対する畏怖の念、畏敬の念、それゆえに起こってくる礼拝、そういったものを指します。ここでもそれは例外ではありません。ここで皆さんに気づいていただきたいのは、この恐れというのが一体どこで起こるかということです。恐れというのは外面で起こるわけじゃないですね。恐れは内側の問題なんです。内面的な。つまり、モーセが神様があなたに求めることは何なのかと言ってあげる一番最初のことは、あなたがこういうことをすることですではないんです。あなたの内側において、あなたがどんな態度で神様と接するのかということなんです。なぜならば、私たちの心というのが、私たちを支配する場所であるからです。箴言の4章の23節で、ソロモンはこんな言葉を言います。箴言の4の23。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉は、これから湧くと。どこを見守るんですか？心を見守るんです。なぜならば、この心から私たちの命というのが溢れ流れていくんだって。だからもしここが汚れているとするならば、そこから出てくる流れはどんな流れです？汚れた流れなんです。そこが清いものであるとするならば、そこから出てくる流れというのは清い流れになるんです。そのことをイエス様は、マルコの福音書の7章のところでこんな風に説明しています。ちょっと聞いててください。マルコの7の20のところから。イエス様はこう言うんです。人から出るもの。これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て、人を汚すんです。わかります、皆さん。問題は、私たちの心なんです。私たちは、神様を知らなかったときに、完全に汚れた心を持ってきてたんです。それゆえに私たちが行う行動というのは、その心の汚れに基づいて、神様の前に喜ばれる行いではなかったんです。だから、その心が何に支配されるべきです？モーセは言うんです。神様があなたに求めているのは、あなたの心が恐れで支配されることだった。箴言の著者も、詩編の著者も似たようなことを言いました。皆さんよくご存知です。主を恐れることは、何でした？知識の始まりであるといい、そして知恵の始めであるって。違います？その神様に対する恐れというのが私たちのうちに確立されているときに、その恐れが私たちの心を支配しているときに、私たちは神様の前に正しい選択をすることができるし、私たちは神様の前に喜ばれる生き方を生み出していくことができるようになるんです。なぜならば、内側が清められているがゆえに、私たちの行いも清いものになっているから。だから、恐れなさいと言うんです。内側の態度が問題です。神様言うんです。あなたは私を恐れていますか？でも、この恐れるって一体どういうことなんでしょう？神様を恐れるっていうのは一体何をすることなんでしょう？ 確かに先ほど言ったように、この神様に対する、主に対する恐れというのは、私たちが神様の前に畏怖の念を抱くことであると言います。ある牧師先生はこんな風に説明されました。神様のに対する畏怖の念、神様に対する恐れというのは、神の御心に対する従順によって表される。神を恐れるとは、神様を真剣に捉えることである。この神に対する恐れは、神様が私たちの人生すべてを支配することができる、そのような素晴らしい地位におられるということを確かに認めることである。神様が他の何よりも高いところにおられることをしっかりと確信することだった。人が神様の持っている力、神様の持っている知恵、神様の持っておられる主権、そして神様の清さを正しく理解するとき、その人が唯一することができるのは、この神様の前にへり下って神様を崇めることだけです。他に何もできません。皆さんどう思います？もし今この瞬間に天が開いて神様が皆さんの身元にやって来られたら、皆さん何すると思います？神様が来たってみんな喜んで拍手を持って歓迎します？神様が来られたって言ってみんな握手しに行きます？なんと素晴らしいことだって踊り上がってそこで叫んでると思います？皆さんが唯一、もし本当に神様がここに今具体的な姿を持って現れたとするならば、皆さん唯一できるのは、皆さんここで地面にひれ伏して、神様、私はあなたの前に立つことができるようなものではありませんとへり下ることだけです。神様は言うんです。私を恐れなさいと。神様が誰であるのかということを正しく理解したときに、そこには謙遜が生まれ、そこには従順が生まれ、そこには礼拝が生まれ、そこには完全な信頼が生まれてくるんです。イスラエルもそのことを体験しました。皆さんよくご存知です。シナイ山で神様はこのシナイの山を聖別されました。そしてイスラエルの民をシナイ山のふもとに呼び集めたんです。このことをモーセは先ほども言ったように申命記の5章のところで説明しています。もう一度出エジプト記の19章20章のところで起こった出来事をこの第二世代のイスラエル人たちに告げてるんです。何が起こったんでしょう。ちょっと見てみましょう。申命記の5章。そこでは、6節のところから21節のところまで、モーセは10回を繰り返します。10回を繰り返します。そしてそこで、モーセは単に10回を繰り返すだけではなく、その時の状況というのを、非常に明確に、人々に説明してるわけです。神様はシナイ山に降りられました。そして人々はシナイ山の周りに集まったわけです。そして、その山から神様はこのイスラエルの民に向かって大声で語られたんです。10回を。 22節見てください。5章の22節。なんで書いてます？これらの言葉を、つまり10回の言葉を、主はあの山、つまりシナイ山で、火と雲と暗闇の中から、あなた方の全集会に大きな声で告げられたんだ。ぜひ皆さん想像してみてください。シナイ山。私も行ったことがないんでどんな山なのかよくわからないですが、山を想像してみてください。行った皆さんもよく覚えておられたらと思います。その周りにイスラエルの民が全集会が集ったんです。そして神様がその山の頂に降りられました。神の栄光がそこにはありました。その姿というのは美しいというよりも恐ろしいものでした。モーセが記すようにそこには火と雲と暗闇があったんだ。恐ろしい音が鳴り響いてました。そしてその震え上がるような恐ろしい光景の中から神様は人々に対して大きな声で語られたって言うんです。ですよね？どんな反応があったと思います？人々を恐れたんです。怖かったんです。それで彼らは何をしたか。人々はモーセにお願いするんです。わかりましたと。神様が言うことは何でも聞くから、とにかくこの神様にもう二度と私たちに直接話しかけるのやめさせてくれと。あまりにも恐ろしいから。だからどうかあなたが山に上がってって神様と話してきてください。私は神様が言うこと何でも聞くから。だからどうぞモーセあなたが行って神様と話してください。そう言ってモーセは山へと上がっていくんです。覚えてますよね？出エジプト記の20章のところでそのことが記されてます。非常に大きな恐れが起こったんです。これを見て神様何と思ったと思います？モーセはそのことを私たちに教えてくれるんです。5章の29節見てください。何て書いてあります？どうか彼らの心がこのようであって、つまり恐れているその状態であって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そうして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。聞きました、今の。人々が神様の偉大さを見たときに、人々のうちには清い恐れが生まれました。私は神の前に行くことができない。この偉大な神様は恐ろしい方であるというその恐怖が彼らのうちに生まれたときに、それを見て神様は何て言ったんです？そのような心でいつまでも私を恐れ続けるようにって。神様そう願ったんです。シナイ山のふもとで、イスラエルの民は神の偉大さを知りました。神がいかに素晴らしい方であるのかを、その目で見たわけです。そして、それを見たイスラエルの民たちは、へり下って、こんな風に言ったんです。5章の27節、一番最後のところ、彼は言います。私たちは、聞いて、行います。私たちは聞いて行います。ちなみにこれはイスラエルの民だけの経験ではありませんでした。シナイ山にいたイスラエルの民だけの体験ではありませんでした。皆さん、ヨブの話を覚えてます？38章から42章までの中で神様は不平を漏らし続けていたヨブの前についに現れました。そしてヨブに問いかけるんです。あなたは一体何者ですか？あなたは私のことをちゃんと分かってますか？神様はたくさんの質問を用意してヨブを責めるんです。あなたは私が一体誰なのかを分かってるか？そしてその質問の終わりにヨブが 神様がどのような方なのかを再確認したときに、彼が唯一できたこと何だったか覚えてます？彼は灰をかぶって、主の前にひざまずいて、悔い改めることしかできなかったんです。主の前に恐れを抱いたんです。イザヤはどうです？イザヤ書の6章にその記事が記されています。イザヤは天に上げられていって、そしてそこで神の栄光を見ました。神様の清さを目の当たりにして、天使たちが聖なる聖なる聖なるかなと、そういうその叫びを耳にしました。どうしましょう、イザヤ。そこで彼はその場で地面に倒れ、唯一彼ができたのは自分自身を呪うことでした。もうダメだと。汚れた者が神の清さを見たから。そこには恐れがありました。エゼキエルはどうです？エゼキエル書の一章で、エゼキエルも同じように神の御座へと挙げられました。そしてそこで神の栄光を彼は目の当たりにし、唯一彼ができたことは、その場にひれ伏してこの方を礼拝することだけでした。ペテロどうでした？覚えてます？ガリラヤ湖でペテロが仲間たちと漁をしてたんです。一晩中漁をしました。船を出して一晩中働いたにもかかわらず、一匹の魚も網にかかりませんでした。疲れ果てて岸に戻ってくると、イエス様がそこに立っておられて、イエス様言うんです。あっち側に網を投げてごらんと。ペトロは半信半疑で、間違いなく網をかけても無駄なのを分かりながらも、まあイエス様が言うんだったらと言って出て行って網を下ろしたんです。そうするとたちまち船が沈みそうになるぐらい多くの魚がかかったわけです。それを見た、それを体験したペテロは、一目散に岸へと帰って行って、主の前に立って、何て言ったか覚えてます皆さん。ルカの福音書の5章の8節のところで、ペテロはこう言います。そのことがあった後に。イエスの足元にひれ伏して彼を言うんです。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。ペテロは見たんです。イエス様が誰であるのかというその力を、その神として持っておられるその権威を、それに気づいたときに、ペテロが唯一できることは、主の前にひざまずいて、神様、私は罪人です。どうぞ私から離れてください。使徒の働きの中で、イエスを迫害していたペテロは、迫害していたパウロは、ダマスコへの途上、イエス様にお会いしました。まばゆいばかりの光が彼を覆い、彼は戸惑いました。そしてそこから声が聞こえてきたわけです。その声はこう言いました。サウロ、サウロ。なぜ私を迫害するのかって。そうすると、パウロはこう答えたんです。主よ、あなたはどなたですか？誰だか分からなかったんですよ。まだ。ね、でも、自分よりも偉大な存在であるというのは分かってたんです。だから、主よ、誰ですか？って聞くんです。そうすると、この声は、私はあなたが迫害するナザレのイエスだと言います。ね、今まで迫害してたんです。今まで憎いものとして考え、このイエスに従う者たちを殺すことを喜びとし、そのために町へと向かっていたこのサウロ。ところが、神である主にお会いしたその瞬間、彼何て言ったと思うんです？この後。主よ、私はどうしたらよいですか？主よ、私はどうしたらよいですか？彼はイエスが誰であるのかということを知り、迫害していたイエスの前で、ひざまずき、主の主権に従おうと、 心変わったんです。イエス様が最も愛した弟子、使徒ヨハネ。その晩年彼はパトモス島へと流されていました。そこで神様はヨハネを取り上げられて天へと連れて行かれました。天においてヨハネは見たんです。イエス様。最も愛されていた弟子ですよ。ニュース。そのヨハネが、多分ヨハネも最も会いたいと思ってたイエス様です。そのヨハネが天におけるイエス様のその神としての姿を見たんです。何が起こったと思います？その瞬間。ヨハネはイエス様がどんな姿をしているのかということを黙示録の一章のところで説明しますが、その姿を見たヨハネは何をしたか。その前に倒れたんです。恐ろしくて。震え上がって。死にそうになって。あまりの恐ろしさ。これが、神様を正しく知っている者の神様に対する態度です。これが、神様が神のために求めておられる、私たちが生きるべき姿です。皆さん、こんな恐れを、見たことあります？教会の中で。皆さんは主に対するこのような恐れを抱いて毎日を生活しておられます？私たちが神が本当に誰であるのかということを正しく理解したならば、その知識は私たちに聖なる恐れというのをもたらすんです。それなしに、私たちは神様に関する本当の知識を持つことはできません。そうすると皆さんは、このような恐れというのは、旧約時代のことだけだとおっしゃるかもしれない。ね。旧約の神様は恐ろしい神様だけども、新約の神様は優しい愛に満ちた方である。もしそんな風に思ってるんだったら、その考えを今すぐに捨ててください。旧約の神様は愛のある方で、新約の神様は恐ろしい方です。両方とも正しいんです。だって神様変わらないから。ですよね。でもちゃんと新約聖書でもこのことが教えられています。ペテロは、第一ペテロの一章の17節のところで、その前に、神が聖であるからあなた方も聖でありなさいというレビ記の言葉を引用して、こう言います。また、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れ、かしこんで過ごしなさい。恐れ、かしこんで過ごしなさい。あなたの神様は公平な方です。あなたの神様はありとあらゆることを正しい基準を持って裁きます。どんな基準だか知ってます？私が聖であるように、あなた方も聖でありなさいという基準で裁くんです。その方の前で皆さんどうやっていきます？いやでも私罪人だからそんなことは無理ですから、まあ多分減点されるかもしれないけども、多めに見て私を許してくださるだろうと思って生活します？それともこの神様が求めていることは絶対的な清さであり、その公平に裁く清い神の前で私は申し開きをしないといけないがゆえに、どのように今生きるこの人生を清く生きていくかを真剣に考えていきます。どっちです？皆さん、皆さんは神様に対する恐れを抱くがゆえに、神様どうぞ罪深い私を許してくださいと、清さを持って生きることができない私に力を与えてくださいと、主の前に恐れかしこんで生きる生き方してます？ペテロはそれを皆さんに求めてます。新約聖書はそれを私たちに求めるんです。ペテロだけじゃありません。パウロはこんな風に言います。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようでありませんか。第2コリントの7 7章の一節の言葉です。第二コリントの7の1。同じ言葉が出てきましたね。神を恐れかしこんで、清きを全うしようではないかと。黙示録の19章のところで、非常に興味深い記事が記されています。天でのシーンなんです、これ。イエス様が地上再臨される前に起こっていることです。ですか？その直前です。今、この時点では、手にいるのは私たちクリスチャンです。生徒たち。これからイエス様と一緒にこの地上にやってこようとしているその者たちに対して、天の溝から声が聞こえてくるんです。どんな声が聞こえてくるかというと、こういう声なんです。すべての神のしもべたち。小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ。我らの神を賛美せよって。聞きました、今の。天に誰がいたんですか？救われている人たちです。この人たちどんな人です？その天にいる、どんなに小さいものも、どんなに大きなものも、皆一つの特徴を持ってるんです。どんな人ですか？神を恐れ、かしこむ人です。黙示録の19章の5節。もし皆さんが神を恐れかしこむものでないとするならば、皆さんはひょっとしたら、黙示録の19章の時点で、天にいないかもしれないですよ。だって神様が求めていることは、私たちが神を恐れることだからです。神様を恐れることというのは、私たちがしてもしなくても良いことではありません。ひょっとすると、現代のキリスト教会に最も欠けているものは、神に対する恐れかもしれません。あまりにも神様の愛というものが強調されるがゆえに、神様の偉大さ、神様の清さ、神様の力強さ、神様の知恵、神様の主権が強調されずに、むしろそれが後ろへと追いやられ、私たちはこの愛に慣れ親しんでしまって、神様がまるで横にいる隣の誰かと変わらないように扱っているかもしれない。でもいいです？間違いなく皆さんは神様とお会いしたその瞬間に唯一できることは、やっと会えてよかったですではなくて、どうして私があなたの前に立つことができるでしょうという謙遜と畏怖の念なんです。皆さん持っておられます？それが今朝皆さんが自分自身に問いかけなければいけないことです。皆さんは神様をよくご存知です。聖書を通してこの神様がいかに偉大な方で、いかに恐ろしい方であるかということ、しっかりと知っております。皆さん言うかもしれません。私は神様が偏在であることを知っています。どこにでもおられるって。だとするならば、どうして皆さんは自分一人の時に罪を犯しても誰も見てないと思うんです。神様は全知ですと皆さん言います。すべてのことを知っておられるのに、どうして皆さんは心の中で悪を思って、それが口から出さえしなければ問題ないと言って、その心に悪をはびこらせることを良しとします？どうして神は聖なる方だと言いながら、その神様の前に罪を犯している、その罪を解決せずに毎日の歩みを歩むことができます？罪が起こるところには、神に対する恐れの欠如というのを見ることができます。私たちが神を恐れるときに、私たちは神に喜ばれる生き方を選択するようになります。皆さんの人生は神様への恐れを反映してます？皆さんの人生は、主を恐れる、そんな生き方ですか？皆さんは神様を求めることに対してノーって言い続けます？それともこの方がいかに偉大であるかということをしっかりと理解して、 その方の前にへり下り、その方に従順に従うことをもってこの恐れを表していきます、ね、神様を求めております。あなたが私をあなたの神と呼ぶならば、あなたは私を恐れなさい。清い神様が誰であるのかを正しく理解しているがゆえに生まれる恐れを持って、私たち神の民として歩んでいかないといけないんです。愛する父なる神様、あなたの偉大さを考えるときに、私たちはいかに愚かでいかに罪深いものであるのかを考えずにはおられません。どうしてこのような罪深いものをあなたを救うんでしょう。どうしてこのようにあなたを侮ることに早いものをあなたは憐れんでくださるんでしょう。主よ、どうぞ私たちのうちにあなたに対する恐れを増し加えてください。あなたが清い方であることを私たちが知り、あなたが正しい方であることを私たちが知り、あなたが主権者であり知恵を持ち、偉大な力を持って全てを支配しておられる方であるということを、私たちがしっかりと理解することができるように、神様、あなたが私たちを教えてください。あなたに対する恐れを持って、私たちの心が、その恐れに支配されて、生きていくことができるように、ここにいる一人一人にあなたが働いてくださることを願って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。